夜のラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。この時間はアマチュア無線のアマチュア無線によるアマチュア無線のための、手作りの番組です。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私はメインパーソナリティのジュリエットロミオ3ケベックフォックストロットブラボーラジオネームサンキューです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
で今日のメンバーのご紹介です。ちょっと先週に引き続き、レギュラーで出てらっしゃる方と新しい方もいらっしゃいますんで、新しい方ちょっとご紹介お願いいたします。どうぞ。
はい、皆さんこんにちは。私セブンマイク4マイクアルファシエラセブン M4MAS、ホーム休定地、千葉県山武市、古谷と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私はまだ本当にハム初心者というか、皆さん今日いらっしゃる皆さんから来るのはまだまだ日の浅い、初心者で、右も左もわからない状態で、やっております。ちょうど私の住んでるところは成田空港直下でですね、毎日、飛行機が空を飛び交っているそのようなところから来ましたけども、アマチュア無線始めたのは趣味の車の方のねランドクルーザーの会がありまして、通信のね手段で移動手段でですねアマチュア無線を始めたようなそんなあれです。最初はハンディキーから始めまして、なんか知らないうちにねちょっと自宅の方を見ますとちょっと様子が変わっておるんですけども、普段はほとんどね眠っちゃっておりましてね、なんとかこれを有効活用しなきゃいけないなと思いつつ、今このような状態来ております。いずれにしましてもね皆さんと一緒に楽しくねやっていきたいと思いますんで、ぜひ一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ランドクルーザーってランクル乗ってはるんですか？
いやいや今もう乗ってませんけどもね、前ランドクルーザー、プラド、それからランドクルーザー100、2台持ってまして
2台ですか？
はい、今もう、定年で年金生活になりましたもんですから手放しておりますけども、はい、今はもう、とんでもないそんな維持できませんのでね、はい、以前はオフロードをやっておりまして、はい、ガッタンゴトンガッタンゴトンですね、車で、岩場を走っているようなそのようなあれでございました。はい、
どうもありがとうございます。
先ほどご自宅の写真見せてもいただきましたけど、アンテナもリグもすごいですよね。
いやいやいやいや、とんでもございません。飾りでございましてね、まだね、買い替えたんですけども、なかなかね、無線機の前にじっくり座ってる暇がなくて、もともと農家なもんでね、ちょっと休耕田休耕の畑をね管理しなきゃいけないということで、土日になると草刈りで専念されちゃってね、まあやっとでも落ち着いたかなというような形で、なんとかね、電波を出したいなと思っております。ぜひ一つまた皆さんねお力添えいただければありがたいなと思ってます。
よろしくお願いします。
はい、ス
タートのメンバーの方ご紹介します。リョウさんどうぞ。
はい、先日に続きましてまた来ております。JG1ITH のリオです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ペタさん。
はい、先週に引き続きまして、茨城県出身、埼玉県在住 JR1UTI 藤田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。小畑さん。
はい、こんにちは、 JF7ELG 小畑です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあディレクター、ディレクター J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
それで終わりですか？
毎週出ますので、
うん、あ、やっぱり
あそうか、大事なことを言わなくちゃいけないですよね。なんでこのハムのラジオという番組名になったか。
先週ね、話するのすっかり忘れてました
ね。そうですね、最後にちょっと、
来週のお楽しみということ
で、はい、
いや、ハムのラジオって聞いてね、何やハムのラジオやんかと思ったけど、
そうそうそう、まあ単純ですよ、シンプルな名前にしたいっていうのは一つですね。でよくハムの町山さんのことハムラジオって言いますよね、はい、でハムラジオじゃ普通なんでなんか普通にただ使ってるな、どっかの雑誌にもそういうのあったなみたいなのあるん で、
ね、なんか前になんか文字が二文字ついてハムラジオ
じゃあなんかちょっと間にのをつけたらどうだろうってんで ハムのラジオということで、アマチュア無線化がやるラジオという意味もありまして、ええ、でこれ英語にしてもいいんですよね、ハムズラディオでね、
う
ん、
そうですね、
ええ、
スムハムズラディオ、
ヘムズラディオで、いいですね、ええ、ということでこの番組名にしました。まあ、あのシンプルが一番ということで簡単にしましたので、
ありがとうございます。
皆さんぜひあの交渉状況よろしくお願いします。
ハムのラジオ、はい、略してハムラジっていうのがいいですね。
ハムラジってもいいですけどね、なんとかラジっていうのはすごく多いんですよ。
あ、そうかそうか、
番組名にね、うん、最近多くて、なんかなんとかラジなんとかラジって結構ありますよね、
うんうん、
だからまあそれじゃちょっと、うん、ちょっとまあ流行もあるんだけど、まあちょっとつまんないかなっていうあのへそ曲がりな精神もありまして、はい、はい、
のが入って、決してハム屋さんではないということを言
ってそうですね、
ですね、あの食べるハムではありません。
食べるハムじゃなかったです
あのスーパーに売ってませんので我々は、
はい
は
い、
それとね、あのハムのラジオ、まあ、先週からご紹介差し上げてるんですけど、まあ、あのツイッター、アメブロ、フェイスブック の、はい、あのページ作ってるんですね、はい、でツイッターの方は、アットマークハムズアンダーバーラジオ、ホテルアルファマイクシアラアンダーバーロメオアルファデルタインディアオスカハムズラジオなんですけれども、あとあのツイッターアメブロも登録してたところがね、あの、名前と姓と名ですね、はい、入れないとダメなんですね、
はい、
でもういっぺんに入れるのあれなんで、ハムのというのを姓にしてラジオを名前にしたらね、名前になったんですよね、ハムのさんね、
あ、ハムのさんっていうあ、いいですねそれ、う
ん、ハムのラジオさん
、はい、あ、いいな、
作ってたらね、うん、意外なことに気がつきました、
ハムのさんですね、
そうハムのさんなんですよ、
あ、うん、じゃあなんか漢字当てましょう、
そうそれこそ、
カタカナで、
食べる方のハムさん、いいですね、はい、あのちょっとブログの方もあのスタートしてますんで、ちょっと、まあ、いろんな番組の収録の風景とかね、ちょっと気がついたこととかね、上げていきたいと思いますんでね、
はい、
また皆さんもね見ていただければなと、あんなことこんなことを教えていただきたいと思います ね、
そうですね、よろしく、あのぜひあの聞いている皆さんのご意見とかご感想とか、ね、ぜひ欲しいのでよろしくお願いします。
で、あのメールの方でね、宛先なんですけども、
ハムアットマークハムズレディオドットネット、ham アットマーク hamsradio ドットnet、
こちらの方であの皆さんのお便りをお待ちしておりますんでね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ハムのラジオ。
今日なんですけれども、まあ、ちょっとこの11月にね、総務省の方からちょっと、ね、ちょっと硬い話になっちゃうんですけども、中身はね柔らかいんですけどね、電波有効利用の促進に関する検討会報告書というのが出ましてですね、まあ、何のことやらということなんですけど、アマチュアのことが一つあります。これはアマチュア無線局の手続きの簡素化と言ってるんですけど、ね、はい、まあ、一般的にはね包括免許という形聞いたことあると思うんですけども、まあ、それの話なんですよ、まあ、要するにあの免許の手続きを簡単にしようと、
はい、
要するにアマチュア無線の免許を持ってたら別に、細かい、ね、申請しなくても無線局の免許証が、ね、もらえるというふうな話です、はい、まあ、その他にはあの、無線 LAN の話とか、まあ、いろんなあの有効利用ということで、ね、話があるんですけども、その中に今言いましたアマチュア無線局の手続きの簡素化というのがあります。で、まあ、ちょっとあの、この中身をね、ちょっと読みますんでね、一回ちょっと聞いてみてください。で、まあ、その後ちょっとみんなでね、ああやこうやとねちょっといろいろと、
はい、
あのお話したいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。これはあの11月16日に、電波有効利用の促進に関する検討会というところから出てるんです。総務省のホームページにも載ってますんでね、その名前で、検索していただいたら出ると思います。その中の一つにアマチュア無線局の手続きの簡素化というのがあります。アマチュア無線局は政令で定められている無線従事者の操作可能な範囲、これに応じて所有する無線設備が発射可能な電波の形式、周波数および空中線電力を指定された上で免許されており、これら指定事項以外の電波を発射できる無線設備を新たに使用する場合は無線設備の変更と指定事項の変更の手続きが必要です。アマチュア無線の利用者からは負担軽減のため、 手続きの簡素化の予防が出ていると、まあ、そういうふうな内容ですね。ちょっと読んだらややこしいんですけども、まあ、要するに、免許証をもらうのに、手続きをしないといけないけれども、それもうちょっと簡単になれへんのと、そういう話なんですよね、
はい。
でまあ、そういうことがあるんで、今のアマチュア無線やってる方はご存知と思うんですけど、技術基準適合証明というのが、ついてると思うんですね。無線局の申請の時にこれを書いておけば、細かいこと書かなくてもひょっと無線機、を登録できると、で無線局の免許証がもらえると、いうことなんですけども、まあ、それに関して、でこの無線機を使うのであれば、その操作範囲内で、アマチュア無線局の操作が可能であるというふうなことに、しようかという話です。まあ、これまだ法律になったわけじゃないんですけれども、こういうふうな方向でいこうじゃないかということです。ですから、まあ、ちょっと無線やってる、ね、人の中ではやっぱり私なんかリティとか、ね、PSK とか外に機械をつけないといけないんですけども、でそれが非常に大事なことになってくると、やっぱり普通の免許を受けないといけないんですけども、まあ、そういうところ、そういう技的受けたもんであれば、ね、もう簡単にできるというふうな方になっていくと思います。まあ、これね、日本ではもう今までずっとある免許証というものが、ね、あるんで、どうしてもこれは必要な、まあ、はい、アマチュアだけじゃないんでね、他の商業の無線局とかも全てこういう法律の下でやってるんで、
そうですね、
アマチュアだけ簡単にするというわけにいかないんで、
うん、ただアマチュアだけ特殊なんですよね。
そうですよね。
一般的にプロの通信の場合は決まった周波数、決まった電波形式、
そうですよね、
で行うんですけど、アマチュア無線ってものすごく幅広い範囲 でしかも実験というね題目が入っているので、いろいろ電波をいろんな周波数とかいろんな電波形式を使ってみたいという、そういう要望があるんだと思いますね。
そうですね、はい。それとね、私ね、いろんなことを聞いて思ったんですけど、
はい、
無線機を自分でいじれるのはアマチュア無線だけらしいですね。
いじれるというのは中を触るという
んです
か。そういう意味ですか。
確かなんかプロの無線機とかは自分で直してはいけないらしいです。確かに。そういうのを聞いたことありますけどね。はい、
すいません、無線技術士でございますが覚えてません。ただ修理は別として、
認定の方しかできないんじゃないですかね。
あれはね、封印とかはないので、まあ、一応一応検査を受けて、
はい、
FM ラジオつくばなんかも検査を受けてちゃんと合格したものを使ってるんですね。
なるほどね。
で、表の方のダイヤルとかはある程度触れるようになってますけど、まあ、ほとんどね周波数電波
決まって、
ね、決まって出力も決まってますので、普通は触ることはない、
触ることはないですよね。
っていうのは一般的ですね。
まあ、町の場合はね、そういうのでいろいろと触るんで、まあ、いわゆる免許証の中身の言うたらね、ちょっと変わればやっぱりすぐに申請とかね、しないといけないですからね。
いっぱいもうしょっちゅうですもんね。
私ももう何回実は免許証もらいに行くのに、今ねこういう電子申請、
電子申請
電子申請やるとね、はいはいはい、80円切って貼った封筒をまた別に送らなあかんですよね。
はいはいはい。
で面倒くさいんで、私大阪の場合、大阪なんで日本橋行く帰りに総通寄りましてね。
あ、置いてくるんですか。
うん、取りに行くんですよ。80円を
節約する、
節約すると、ね。
そういう意味ではね、私も節約してるんです。
あ、そうですか。
免許変更申請しますよね。あるいは再免許申請しますよね。でその後に変更申請出すとかして、1枚送ると2枚入れて返してくれるんですよ。
なるほどね。向こうも考えてるんですね。
だからタイミングをこ うまく合わせると、節約はできるんですけど、
だからまあそういう意味でどっちにしてもね、まだ日本の場合はそういう簡素化という意味ではね、なかなか、進んでなかったんですけども、まあ、これでちょっとい
いですよね、簡素化になるとね。
今第一送信機、第二送信機、
はいはい、
いっぱい持ってる人はいっぱいありますから。
ありますよね。
わけわかんないというのもあったりですね。
あれ忘れちゃうんですよ。
そうですね。
自分であれこれ送信機申請したっけかな、
はい、再免許の時は何台って書きますから。
あ、はいはい、
申請して何台だったかなっていうのは、書類とか電子申請で紹介しないとわからないっていうのがありますから、
そうですね。
まあ、これになれば、 まあ、あのそういうのが第一送信機第二送信機とかなくなると思うんで、はい、結構楽になるんじゃないかなと思いますね。
その順番が分かんなくなっちゃうんですよね。
何番やったかなとかね。
そうそうそう、
あの裏技があります。その時は全部取り替えで申請すると。
なるほど、
はい、綺麗になりますので。
あ、なるほどね、
はい、あの同じ機種取り替えてもいいわけですから。あ、正式には無線機に第一送信機ですから、同じ機的同じ機種取り替えても全然おかしくないという理屈があるんですよね。あの壊れてしまいましたで、うん、取り替えました OK だと思います。
なるほど、
ね、裏技は全部取り替え、
非常に便利ですよ。私もそれやったんですね。で、あの1から4まであったんですが、1から4全部廃止にしましてですね、新たに4つ、あの5番目から8番目で申請しましたね。その方が楽ですね。
そうですよね、あれ覚えてないし、機械もなんかどっか行っちゃってたりすると、
ね、もう電子申請ですよ。機械がないんですよね。
あ、そうなんですよね。
そうですね、だからまあダウンロードしたあの XML のファイルかな、それがもう一回紐解かないとね、わからないです。
そうですよね。私なんか再免許の時は前回から変更なしで再免許もらって。
いや、だそれからですよ。いや、それがまだ落とし穴なんですよ。それやってると昔何やったかなと、
もう3回目ぐらいだと
忘れちゃう。覚えてないです。だからこの前ね、あの一覧表作り直しました。
あ、そうですよね。自分でこう管理しないとできない。
できないんですよね。
う
ん、
今だって総長さんから私のところに2回来ましたよ。電子申請案内書が。
あ、
あの今月、1週間も経たないうちに2通半件
案内が来
ました。はい、どうしちゃったんだろうと思って。まあでも私もね、すぐまた変更申請しなきゃいけないなと思って。電子申請初チャレンジやってみようかなと思ってます。まだやったことありません。
電子申請楽ですよ。
楽ですよ。
歩いて楽です。
いや、楽ですけどね。変更申請しなくて済むのが一番楽ですよね。
そうですよね。
これをやりたいですよね。
ぜひやっぱりやってほしいですよね。
一回免許もらったら何でもできるよっていうのが一番いいんですけどね。
そうですね。
まあ、私もあのアメリカの免許 FCC の免許持ってるんですけども、あの日本の場合はね、いわゆる免許証、あの一種使える免許証と、いわゆる5年間有効の免許証と別なんですよね。
別ですね。
でアメリカの場合はあの免許証イコール免許証であって、で10年間 の、
はい、
あの期限なんだ。10年間過ぎちゃうと、はい、あの2年ぐらいだったかな、なんか有効期間あるけども、
う
ん、もう免許そのものがなくなっちゃうんですよね。ちょっとそこら辺が違うんですけども、
ね、
アメリカの場合ってそういえば免許証って考えたことなかったですね。
免許証って書いてあるのコールサインとクラスだけですよ ね、
はい、
で何やってもいいね、何使ってもいいよっていうことなんですよね。ですからその従事者免許証と局の免許証が一体化してますよ ね、
そうですね。
で特にそのアメリカの FCC の決まってるレギュレーションに従えば何やってもいいと、
はい、
その範囲であれば何でもいいと、はい、で出力も例えば車に 1.5kW の送信機を乗っけてやっても大丈夫なんですよね、
はい、そうですね。移動局も
移動局も 1.5kW まで OK なんで、
OK なんです。
そういうことをやってる方もいる。で1回免許取っちゃえば10年間それが使えるんで、うん、何の変更申請もする必要がない、うん、やりたいことは自由にやれる、非常にアマチュア的でいいなと、日本もそうならいいなと思ってるんですけどね。
それだけにあの自分自身の自己管理というのが非常に大変な大変というか、それが当たり前の世界なんですね、
まあ、うん、自分の責任のもとできちんと管理するというのがアメリカの方式なんですけど、ね、あとそれ何がいいかというと、例えば我々 HF しかやってない方が急にその非常通信とかなんかそういう緊急な場合にもすぐあの、はい、ハンディートーキー持ってくれば自分のコールサインでうん、こうオンエアできるようになるんですよね、うん、日本の法律だと今はダメですもんね。
今ダメですね、でアメリカですと例えばあのお友達の家に行ってそのままその機械を使って、はいはい、自分のコールサインで、はい、運用できますよね、
はい、日本のゲストオペレーターとかいうのはないわけですね。
ゲストオペレーターというシステムがなくて、どの機械を使っても自分の操作範囲であればやれるんですよね、
うん、そうですね。
それも包括免許のいいところだと思うんですね。
そうですね。でそのゲストオペレーター、アメリカの場合は完全に免許ない方がゲストオペレーターで出られるので、そこはもう日本とは全然違う。
全然違いますね。
日本ではもうね免許ないとダメですけど、
だから、免許持っている人の無線局でもともとお友達が来てお話もできるというそういうことになるわけです、
はい、そういうことですね、
いいですよ。
いいですね。
アマチュア無線という自由な、うん、まあ、もともとアメリカって自由な国ですからね。
いいね、まあ、日本でもね、アマチュア の、うん、あのまあ、定義というのはそういう実験とかね、個人の自己技術の、
はい、ね、そうですね、
あのとかあるんで、やっぱりそういうふうなところは自由にできるようにするのはいいですよね、
と思います。
やっぱりその免許証と免許証が両方あるというのがなんか不便ですし、なんか不思議な感じがしますよね、
うん、ただ日本だけじゃなくてどっかの国も多分分かれていると思います。そういう国もちょっと今ね、あの申し訳ない、これから調べないと皆さんあの聞いてらっしゃる方はもしよかったらぜひメール欲しいんですけども、そういう国も中にはあるんですけど、うん、アメリカがやっぱり一番進んでますね。
進んでますね、はい、やっぱり発祥の国というかですね、はい、
そうですね、もう100年になってるんですよね。向こう
100年超えてますよね、
はい、
そうですね。
いや、あの実はちょっとあの、カリブのバハマかな、
はい、
あそこのコールサインちょっといただいたんですけど、ちょっとあの行く予定あったんで行けなくなっちゃったんですけど、コールサインだけもらったんですけど、そこももう包括ですね、
アメリカ、
アメリカに準じてるんですけどもね、
アメリカ領じゃない、
じゃないです、独立国なんですけどもね、まあ、アメリカのすぐ下ですけど、
はいはい、
カリブ行きたくて
カリブ
コールサインだけ取ったんですけど、
カリブの電波を聞きたいじゃなくて、
カリブでちょっと
電波を出したい
な
と、世界から呼ばれたいと、
そうそうい
いな、まあね、そういうあの包括免許いいですけどね、なかなかそれが実現すると非常にアマチュアとしては、
ありがたいですね。ありがたいですね。
はい、
早く決めてほしいですね、
はい、
いろんな電子申請とか便利になりましたけど、やっぱりめんどくさい、はい、
そうですね、
正直めんどくさいですね、
うん、やっぱりねキーボード触り慣れない方は、なかなかそのこうハードルが高いですよね。
高いですね、
うん、
でさっき言われたみたいに、その新しいモードとか RTTY とか、
はいはい、
PSK やるにしても、はいはい、それから SSTV やるにしても、はい、全部変更申請ですよね。
そうですね、私もこの間申請書書きました
そのたびですよね、
うん、何時間かかったか分かりませんね、これね。
あの電子申請でね、普通の無線機でやる場合は別にそんなに難しくなかったんですけど、難しいややこしくなかったんですから、このも RTTY とね、PSK の申請したんですけども、各周波数ごとにねモードを全部入れていかなきゃいけないんですよ。
あ、そうそうそう、
あれ大変、
そうあれではあれそう、
途中でタイムアウトしちゃうんだよね。
そう、
うん、
電子申請の画面が、
あの工事設計書ね、
そう、
あ、はいはいはいはいはいはい、うん、
だからそれ、まあ、ちょっといろいろとあの総通の人とねお話した時に話出たんですけども、ごめんなさい、それだけはやっていただかないとできないシステムなんですよって謝られましたからね。
あ
ごめんなさい、言われました。
しょうがないですよね。今あの紙で昔やってたやつをそのまま電子に置き換えた
んで ね、
でも法律でそう決まってるのでやらざるを得ないですね。
頑張って入れてもね、でも免許にはね、
何も変わらないですよ。
そうなんですよ
紙で送られてくるものは全然何も変わって
ない、
そうそうそう、同じ紙が来るんだ
よ、ね、日付だけ変わってるんです。
そう、
だ付加装置に関しては免許状に何も書いてないですよね。
書いてないですね。
不思議ですよね。
不思議ですね、あれもね。
電波形式だけですよね。
そう、
あの一括形式で、
うん、
2HA とか HC とかですね、
それだけですよね、
はい、3VA とかしかありませんから、
うん、ありませんね、
だからこの 1.9 だけがね、あの A1A から M2 やったかな、あの、
はい、
あデジタルが追加されたからね、
それだけ変更になりましたけどね。
あ、私もそれ、
あ、そうですか、
はい、
あれ嬉しかったですね、
はいはい、そういうなれば早く実現すればいいかなと思います。
だから、まあ、こういうのでね、あのとにかくあのアマチュアがその実験とかね、いろんなところでちょっとこんなことしたいなという時にね、もういちいち免許の申請出して、やらなくてもいろんな実験できるというのはいいですね、
はい、多分ね今回あのいろんな災害が起きてますので、うん、そういうところからも話が出てるんじゃないですか。
あ、なるほどね、
ですよね、
うん、でもあのある本当の災害の時は、まあ、ある意味であの超法規的な形も取れるわけですよね。
取れるんですけど、現実はね、うん、現実はね、現実はね、ただそれはあの非常通信という大前提がありますので、
あ、それでね非常通信があるんですよ。あのそれの訓練の時にね、はい、非常通信の携帯が取れないというのがね一番問題なんですよね。あ、
そうですね。
だからあの非常通信の、まあ、超報復的な時にもう ならざるを得ない時の訓練ができないんですよ、
うんうん
ね、だからその時、まあ、昔あのそういう訓練の時に結局アマチュア無線機器使わずに特殊を使いましたからね。
あ、
そういうのもありますね。だからアメリカなんか結構ARR の方でもね、災害の通信とか、そういう組織作ってねやってますよね、
はい、
ま
あ、アメリカの組織化はすごいですね。
そうですね、
はい、あれ見習ってなんか勉強しようと思ってはいるんですけど。
そうですね、各地でねそういう非常通信の雰囲気ですかね、はい、これはねどんどん盛り上がってるのは事実なんですよ。
そうですね、
特に関東から東北関係の方は非常に、はいはい、積極的ですね、
はいはい、
まあ、関西は割と、まあ、ちょっとね、阪神大震災だいぶ前になりましたんで、はい、ちょっとレベル差があるんですけども、まあ、関東は特に直下型の地震とかがね結構予想されてるので、かなりそういう意識高いですね。
本当にアメリカを見てるともうトレーラーがあるんですよね、
はいはい、
バンとか ね,
ありますね。
それに無線機式バーンと積んであって、はい、いつでも行ける。だから例えばイベントなんかで公開運用するときもその車がポンと行けばできるという状態なんです、うん、まあ、訓練も兼ねてるんでしょうけど、
はいはい、
まあ、ああいうその、まあ、お金をかけるところはねなかなか生まれるのは難しいですけど、組織としてはねなんかぜひ考えていきたいなと思って、そんなふうに思いますね。
まあ、この番組の中でもね、はい、まあ、ある時期にそういう非常通信とかね、はい、災害のこともちょっと取り上げてみたいなと思いますんで ね,
そうですね、はい、
また皆さんからもねご意見とかねご要望とかねいただきましたらねありがたいなと思います、
はいはい、
というところで、まあ、ハムのラジオでも今言いましたようにね皆さんのお便りをお待ちしております。宛先は
ハムアットマークハムズレディオドットネット、ham アットマーク hamsradio.net、
こちらの方で皆さんのお便りをお待ちしておりますのでね、あんなことこんなこと、まあ、別にアマチュア無線に限らず何でも結構です、お待ちしております。からまたハムのラジオではツイッター、フェイスブックも利用してます。ツイッターはアットマークハムズアンダーバーラジオです、こちらの方でツイッターやってますので、皆さんのご意見ご要望とかもねお願いいたします。番組ハッシュタグはシャープハムズアンダーバーラジオ、皆様のね、ご意見ご要望お待ちしますのでねよろしくお願いいたします。
はい、そういったわけで第2回目が
第2回目が、なんとか終わりましたけど、まだ硬いですね。
硬いですね、まだまだねこれからね。
そうですね、
まあ、皆さんの意見が来るとねまたこれまた変わるんで、ぜひ、お寄せください。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
まあ、来週、再来週とね、まだね、ネタ決めてません。
あら、
どうしましょう。
どうしましょう。まあ、まだ時間ありますから、
そうですね、
ゆっくり考えて。
ゆっくり考えましょうか。
まあ、
うん、そうですね。
アマチュア無線はね、幅広くて、
そうそうそうそう、
しかも奥深いって言われたんですよね。
奥深いですね。
だから、どれを取っても奥深い話題になりますのでね、うん、ぜひ、期待してください。
もういろんな話をしだすとね、どんどんどんどん、はい、深みにはまっていきます
ね。そうですよね、時間足んないですよ、30分で。
そうですよね。
うん、何時間も必要となるんですが、それを30分で収めないといけないんで、
そうそうそう、
我々としては、
まあ、一番苦労するのがねディレクターなんですけれども、
はい、そうですよこれからいろいろやらせていただきますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、特にこれからですね、まあ、新しい電波の機先ほどの PSK とかね、
はい、
RT2I とか出てるんですけども、
はいはい、
アマチュアの中でもねいろんな新しい電波使ったりねしてやってるのがありますんでね、はい、ウィスパーって今の EME とかから月面反射ですね、ああいうのを使って地球の中で通信するというですとかもやってるんですよ。
JT65 とか、ね、144とかやって
ね、そういうふうなことも取り上げていきたいんですけども、はい、なかなかね、はい、情報がないんですよね。だからリスナーの皆さんの中でもそういうことを、はい、やってるいらっしゃる方いらっしゃいましたらね、ぜひご意見ご希望メール、情報いただきたいなと思っております。
はい、助かります。
あと特にここの今出演している人間はアメリカの免許を持ってたりもしますんでね、ちょっと海外ね行ったりね、はい、これから取ろうという人もいますけどね。
そうですね、 FCC の免許 の体験記も面白いですね。
そうそうそうそう、
何がいいかというと日本とアメリカって随分考え方が違うんですよ ね,
そうですね。
だからその考え方の違いがね FCC の免許を勉強すると分かるんですよね。
そうですね、まあ、そういうふうな話題もね今後取り上げていきたいと思いますんでね、これからも皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ今日は時間となりました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあまた来週73、失礼します、
はい、さよなら。